と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。毎日のように、東日本大震災のおける、いろんな情報が流れている中、テレビに釘付けになっている方もおられるかと思いますけれども、我々京都府建築士会としても、今後いろいろな情報や、メッセージなどを流して番組を通して流していきたいと思っております。そのあたりの、先週に引き続き、当会の会長であります江藤照の方から、番組の後半に、皆さんに向けてメッセージがまたありますので、ぜひ最後までお聞きください。
京都人町出会いもん。
はい、今月は、住み継ぐということをテーマに、お送りしております。第1週目は、行政の、空き家対策に対する取り組み、第2週目については、町空き家のその実態の調査をの報告等を、やっていただきました。それで最終週の、今回については、その空き家にしないためにも、どういうふうにして、家を残していけばいいかということの、お話をいただきたいと思います。本日のゲストは、町そのあたりの取り組みをされておられます町づくり司法書士事務所、所長であります、石田光弘さんにお越しいただいております。石田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。石田です。
はい、はい、石田さんは町づくりの、ね、観点から司法事務所をやられたということで、もう屋号の方もズバリ町づくり司法書士、はい、事務所ということで、看板を上げられて おられますけれども、石田さんがこのね地方事務所事務所を、立ち上げられるきっかけになったのもやはりそのあたりがきっかけであったんでしょうか。
はい、実は私司法書士になったのはもう社会人経験してからなんですけどもね、きっかけっていうのはズバリもう町づくり活動をしたことなんです。
はい、はい、
でずっと出身は京都なんですけども、ずっと東京におりまして、で皆さんのような建築士の方たちと一緒に、はい、町づくりの活動およびその研究っていうのをしてきましてね、でその時に一番感じたことっていうのが、やっぱり相続のたびに町が壊れてる実情っていうのをもう痛感しまして、
はい、
でその裏にはやっぱりその一人一人のそのいわゆる相続対策っていうのをきちっとしていただかないと、
はい、
やっぱりその町が壊れていく原因になっていくっていうことで、そういった皆さんたちに何かお手伝いをしたいなと思って、はい、法律の勉強を始めたんです。
あ、そうですね、はい、よくね相続税が払えないから土地家屋を売却するとかですね、そういうことで家がなくなるとかっていうことをよくテレビ等方ね、京都の街でも日本全国でもそうですけど、そういうことをよく聞くんですけれども、やはりそうするとね、空き地になって更地になって古い立派なお宅も、建て替わったり来たり、街がどんどん変わっていくということにもなりますし、大きな小さな家がなくなってしまって大きなものにマンション等が建ってきてですね、街の形が変わるとか、いろいろね、そういうことで街が変わっていくんですけれども、そもそも石田さんが言われているところで、はい、相続対策とですね、相続税対策は違うんですよということをね、お聞きしまして、私もそうなんですかということを初めて石田先生からお聞きしてですね、はい、これはどういう違いがそもそもあるんでしょうか。
やっぱり相続対策って一番本来しなきゃいけないことっていうのは、
はい、
今持っているその資産、をですね、一番適切な、後継者にバトンタッチすると、
はい、
でそのためにどうしたらいいのかなっていう対策が相続対策なんですね。
はい、
で相続税対策っていうのは実はその承継者、次のバトンタッチする人が決まってから、うん、でその人に渡すためにどういうふうに、相続税の節税対策をしていったらいいのかとか、あるいはその相続税が必要だったらその相続税をどうやって、作っていったらいいのかなっ というふうなことを対策するのが相続税対策なんです、
はい、
でもうあの今皆さんあの相続対策やってらっしゃいますかって聞くとですね、あの多くの皆さんあのもうすでにやってますよなんておっしゃるんだけども、ほとんど、その次のバトンタッチする人が決まらない前に、
はい、
あの要するに相続税払いたくないから相続税対策だけやってはるっていうのが現実でね、
あ、はい、
で相続対策っていうのは本当にその次の適切な承継者に、資産を集約する、
はい、
ことで、相続税対策っていうのは、いわゆる資産をできるだけ細分化して評価額を下げて、あの税金を下げていくっていう全く違うベクトルのもんなんですね、
は
あ
は
あ、ですからその、相続税対策だけを先に先行してしまうと、せっかくその次に、適切な承継者が決まった時に、かえってその人が引き継ぎにくくなっていく、
うん、
こんなことが現実にもう起こってまして、でこれが実は街づくりにとっても非常に大きな問題になってますね。
そうですね、まあ大体もう相続って言ったら相続税というふうにしてなって、そうですね、言われてみれば、その後継ぐ人も決まってないうちに、そういう税金対策をずっとやられてることによって、うんうん、まあね、もし後継がれる方にとっても、なんかすごく、その枠組みが最初にできていて、締め付けとかそういうことになってきて、うまく継いでいけないという、うん、そういうことですよね。ね、
まあ、相続税っていうのは実はあの相続税を払ってらっしゃる人たちっていうのは、あの1年間の相続の発生率した総数の約 4% ぐらいしかないんですね。
ああ、もうごくごくごく、
はい、
もう
一部の方ですね。ごく一部のそのまあお金の持ちの方だけがやっぱり払ってらっしゃるんですけども、多くの方っていうのは実はあんまり関係なくないんです。でところがあのいろんなところで、今一番何を心配なさってますかって言ったら、やっぱり相続税対策ですっていう方が実は 40% 以上いらっしゃるんですね。で多くの方はあの逆に過剰に反応されてしまっているということが現実ですね。
あ、まあ、家を持ってたらもう相続税払わないかんとか、うん、だからまあ我々のところでも京町家についてその家を残していくには相続税の免除とかね、うん、まあそういうふうなことをずっと提唱されたことはあったんですけど、それより前にやることがちゃんとあるということですよね。
やっぱ一番大切なのはその残すべき資産、例えば、うん、不動産であれば、例えば京都の場合だと京町家っていうのがありますね、うん、でこれを的確にやっぱり次の世代に残したいなっていうふうなお気持ち、うん、をまず持っていただくことが大事なんですけども、うん、まあ、そういう人たちはじゃあ次誰に引き継ったらいいのかなっていうのはきちっとやっぱり、決めていただきたいと。でそう決めていただいた後に、いろんな対策がしていただきたい、
うん、
で決める前にいろんな対策をするとかえってマイナスになっていくということですね。
はい、はい、まあね、石田さんもよく言われて、先ほどもちょっと言われました承継というですね、言葉がちょっと出てたんですけれども、まず相続と、
はい、
承継、
はい、
この違いというのはどういうところにあるんでしょうか。
もう端的に相続っていうのは、まあ、血のつながった血縁者に引き継いでいく、
はいはい、
まあ、たまに養子縁組をした場合には相続になりますけど、一応、その血のつながった人、子どもたちにつながっていくのが相続なんですけども、もう今、少子化になってますのでね、その何が何でも自分の財産、血のつながった子どもにつなげていくんやっていう時代ではないと思うんですね。でまして家なんかでも、もう家族化してますんでね、昔みたいに同居してませんので本当にその自分の血のつながった子どもたちだけに残していくのが一番いいのかっていう問題があります、うん、でそういう意味で相続という発想からね、私は承継という発想に変えていただきたいというのをよく言っています、
はい、
でこの承継というのは一番適切な、今持っている資産を次に一番適切な人にバトンタッチするっていう発想なんです、
うん、
でこれにはもう血縁とかそういうことは関係なく、
うん、
第三者の他人でも一番ふさわしい人に渡していくにはどうしたらいいのかなっていうことを考えていただきたいというのが承継対策ということですね。
そうですね、まあ、先週の放送のお話でもあったんですけれども、まあね、息子さんとかが、ね、お子さんがいてて、いつかは住んでもらいたい、 ということで、思っておられるんですけれども、はい、その方はもう他府県におられるとかね、はい、そういうことで多分もう帰ってこれないかもわからない、帰ってくるかもわからないということで、うん、なんとなくずっと放置をされていると、はい、でそれが圧倒的な空き家を生んでいるということのね、うん、原因と言われてたんですけれども、だからそのね、なかなかそのお子さんだけに住んでもらうことということを限定的に考えるということから、
はい、
第三者にそのいい誰かに住んでもらうと、
ね、
その方について正しい、はい、きちっとした人を、ぜひ探して選んでいただく、ね、ということが大事ということですよね、
うんうん、そうじゃないとやっぱ町っていうのはやっぱ死んでいきますんでね。
そうですね、やはりやっぱ原因にはやっぱ少子高齢化がねすごく原因の一つであるかと思うんですけれども、
はい、
やはりそのお子さんがお一人とかいうこともまあね今後たくさんあるんですけれども、うん、やはり県外におられる、
はい、
でもうそこで家庭を持たれているということについての認識が、はい、いつかは帰ってきてくれるかなという希望のもとに空き家をずっと家を持たされておられるんですけれども、やはりそのあたりで税金対策とかね、なんかそういう相続税対策ということを先去られて、そういう放置していくということがどんどんどんどんつながっていくのかなというふうにもちょっと考えてましてですね、
はい
はい、でいろんなそういうことをうまくシステムとしてですね、はい、流していくということで、なんか民事信託という手法を今お考えになられているということなんですけれども、はい、このミニ信託というのはどういうふうな形の提案なんでしょうか。
はい、信託というのは、まあ、信託銀行なんかでおなじみの信託なんですけどね、自分の財産を、一旦、第三者にお預けして、
はい、
自分の財産からちょっと外して、でその第三者に管理をしていただくという、まあ、制度なんですけども、でこれどういうことかというとね、私はその今京都の町づくりにおいてその承継というのを今研究している中で一つ分かってきたことが、お子様が、まあ、いられない方っていうのも非常に増えています。でもう一つはそのおられたとしても同居していらっしゃらない方もどんどん増えてますので、その不動産なんか特にそうなんですが、適切な承継者、先ほども言いましたけども、この方たが決まる時期がですね、非常にちょっと遅れてるんですね。で昔は例えば同居してましたんで、その同居してる子供の家族に当たり前のように引き継いでいった、例えば不動産京町屋なんかもそうですけども、それが当たり前のように引き継いでいったから何も問題はなかったんですけども、
うん、
今は、そうじゃなくって、誰かにこの、引き継がなくてもらわなければいけないような状態の中で、それを決める時期っていうのは、決まる時期っていうのは非常に遅れてるんです、
うん、
で相続が発生するまでに決まらないケースが非常に増えてましてね。でだから皆さんお子さんたちも親御さんからその不動産家を残されたとしても、じゃあこれ兄弟のうち誰が引き継ぐねと、
うん、
いうことがもう覚悟も何もできてない段階で、うん、すぐに遺産分割しても、じゃあ結局はお金に変えてみんなで分けようかということで、うん、バラは売られてしまう、
うん、
で残念ながら今は売られてしまうと、例えば京町屋なんかではほとんど壊されていくのが現実ですね、
うんうん、まあ、我々 の、ね、お話をね、そういう回収等のお話とかいただく時に、ね、うん、前にやっぱしですね、突然相続をされたという方もたくさんおられてですね、その方もまた他府県とかにおられてですね、で自分はそこで家庭あるんやけれども、この家相続されしたんやけれども、どんなしたらいいんですかっていうことを聞かれることもあるんですね。で、まあ、聞いていただける分についてはちゃんと残すような手法とかをね、そういうことをご説明させていただくんですけれども、やはりそのね、どこに聞いたらいいかということもお分かりにならない方はやっぱり売却っていうふうにしてなっていくでしょうね。
そうですね。で結局最後はあの時やっぱり売らへんかったらよかったな、私が住めばよかったなっていうことが現実にあるんですね、
うん、
ですから私どもが今考えているのは、その相続が起こっても、その相続財産から少し一旦外しておけばですね、
うん、
要するにゆっくりとその後の適切な承継者の方が決まるまで、 ちょっと時間を稼ごうじゃないかっていうシステムが、まあ、民事信託ということで、まちづくり信託って私呼んでるんですけども、
はいはいはい、
まあ、これなんかあの今日町屋の維持保全なんかにちょっと、役に立つんじゃないかなというふうに今考えています。
うん、これなんかその民事信託ということを考えられたという時のなんかいろんなそういう諸外国でもこういう取り組みというのは実際に行われているんですか、
ね、そうですね、これ日本も昔からあの江戸時代の中からあるんですけどもね、うん、やっぱりあの不動産の承継、というのはもう家族だけの問題だというふうに今思っていらっしゃるかもしれないんだけども、実はもう第三者がやっぱりお手伝いしなきゃいけない、時代が今来てるんですね。やっぱりそれは少子化の問題もあるんだけども、ヨーロッパなんかではそういうパブリックトラスト制度っていうのがありまして、
はいはい、
今適切な承継者が、いなかったり、まだまだちょっと決められなかったりした時に、うん、ちゃんとそのお預けする機関っていうのが公益的なね、公的な機関っていうのがあって、そこにやっぱり一旦預かってもらって、
あ、はいはい、
で 無策な、処分とか活用されないような仕組み、うんうん、でそんなことが実はもうあるんですね。
はいはい、
でやっぱりもう一度このシステムっていうのを今現代版の、特に京都版のね、パブリックトラスト制度みたいなものの受け皿機関を、ちょっと創作せなあかんなというふうに今考えています。
はい、はい、はい、やっぱ公的機関が受け皿になるということがやっぱり大事なんですよね。
そうですね、その方が信用力があって皆さん安心して預けていただくのと、やっぱり公益的な使い方、つまり町づくりに即したやっぱり不動産の活用っていうのを前提に、預けたいとか、寄贈したいとかっていう方結構いらっしゃると思います。
はいはいはい。まあ、実際、うちのね、空き家を、ぜひ、京都市として、もう無償でいいですから、残したいけど、誰もいてないので、ぜひ受け取ってくださいっていう方もね、過去に結構お話聞いたことあるんですよ。はい、ただやっぱりね、個人財産ということのやっぱり壁とかいろいろあって、うんうん、はい、公的機関としてはそういうことはやっぱり受けれませんということになるんですけれども、ね、やっぱりそういうことでそういう受け皿があるとですね、やはりうちやっぱり誰も後継ぐ人おれへんから、誰かに使っていただきたいということで、はい、提供を申し出る方とかね、たくさんやっぱり言ってると思うんですよね。はい、
その後の活用の目的がきちっと街づくりに即して、使うんだっていうことが明確にあれば、うん、結構そうやって申し出てくれる方いらっしゃると思いますね。
そうですね。はい、ぜひこのね、街づくり信託をすごくやっぱし僕も重要性をすごく感じてますので、
はい、
ぜひこれに実現に向けてですね、はい、まあ、我々建築としても、できれば協力をさせていただきたいと思いますので、
ありがとうございます。
ぜひ京都版ね、一つ作って全国に示したいと思いますので、はい、ぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、それではどうもありがとうございました。それではここで一曲入れたいと思います。坂本龍一のレイン。はい、今回の東日本大震災を受けましてですね、京都府建築士会の番組であります京都ひとまち出会いもんでも、今後そういう東日本大震災についての、いろんなメッセージを流したい、放送にいろんなことを情報を提供していきたいといろいろ考えて、スタッフでもいろいろ会議を持っています。そのあたりで今後番組としてどういうふうにして対応していくかということを、先週引き続き江藤会長にお越しいただいてますので、そのあたりを江藤会長の方から、お話しいただきたいと思います。それでは江藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、この度の東日本大震災では東北関東またその他の地域で多くの方が本当に大変な状況にあられたこと、これを心よりお見舞い申し上げ、また亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げます。メディアによってですね、震災の報道、これを聞いておりまして、我々も何かしなければならない、でもそのするときに何ができるのだろうかと自問自答を繰り返している毎日なんですが、昨日ですね、まちづくり委員会、それからラジオ部会の皆さんと話し合ったのですが、その中で被災地の建築士は一体どうされてるんだろうかと、これをもう本当に真実の姿を聞きたいということが出されたんですね。で、このことを知るということは、本当にその大変な被災だったわけですけれども、この被害被災を、共有するということになるんではないかという意味なんですけれども、 ご苦労されている建築士さんにそれを生の声でお伺いすることがまずは必要なんではないかと、まあ、こういうことを考えたわけです。ご苦労されているその他の、まあ、被災の皆様方のお話っていうのは、新聞、テレビ、ラジオを通じてですね、少しずつですが伺うことができます。で、これを我々の仲間である建築士さんに直接語ってもらおうと、まあ、こういうふうに考えたということなんですね。それで早速始めようと、私は、18日東京での理事会で少しの間だけお話を伺った山形の平吹会長さん、この方に再度お電話をいたしました。平吹さんに、今申し上げたような企画を申し上げまして、いろんなお話をお伺いしていきたいんだと、建築士の皆様方がどんなふうな状況であるか、何を訴えたいかということを言っていただきたいんだと、まあ、こういうふうに申し上げたところ、それはまあいい機会だと。だけどもしそうされるんなら、やはりその福島県、岩手県、また宮城県の本当にひどい被害を受けていらっしゃるそこの会長さんにまず電話してはどうですかと、まあ、こんなふうにおっしゃられたんです。で、電話していいんでしょうかということをちょっとお伺いしたんですが、いや皆さんとともにとも私は話をよくしておりますから、それこそぜひお話をしてくださいよと、こんなふうに逆に励まされまして、それではと思って昨日から今日にかけてお電話をいたしました。で、お二人の会長さんとつながったんですが、福島のまず松熊会長さん、それから岩手の小川会長さん、いずれも建築士事務所を、経営されている方々なんですけれども、このお二人につながりました。で、お話をしますと、お二人とも被災県の真っ只中にありながら、元気で明るい声で電話に出ていただけたんですね。で、もちろんそんな状況が良いはずっていうのは絶対ありません。でも、福島の松熊会長さんは、自分のいるところは問題ないと、ないが三陸方面は大変だと、こんなふうに言われるんですね。で、岩手の小川会長さんも同じようなことなんですね。自分のところは大丈夫だというふうにまずおっしゃるんです。で、特に岩手の小川会長さんに、被災地で活動している建築士さん、ぜひお話を伺いしたいんですがと言いましたら、探しておくよと、まあ、言われたんですね。でも何かちょっとお忙しそうだったんで、果たしてどうかなと、まあ、思っておりましたら、ついさっきですけど電話がありまして、これは岩手の池田さんという方からだったんですけども、本当に被災のすぐ、被災地の中にいらっしゃる建築士さんなんですね。で、池田さんもですね、自分の家は、まあ、なんとか大丈夫だと、で怪我もないと、まあ、こういうふうにおっしゃるんです。でもっておっしゃって、もう家の50メートル手前まで津波は来たよというようなことをおっしゃられるんですね。で、今日は、まあ、ちょっと時間が段取りはしておりませんので、来週放送から出ていただこうと思ってその旨を申しましたら、まあ、電話してくださいとこういうふうにおっしゃいました。携帯電話が必ずしもつながるわけじゃないんだけど、事前に電話いただければなんとか携帯電話ができるところに、ちゃんと行くようにしますからというふうに言っていただいています。池田さんにそれこそ、まあ、岩手の本当の姿を、お伺いできればと、こんなふうに、まあ、思います。私自身ですね、本当にこのようなインタビューをして、被災地の皆さんの支援になるかどうかっていうのは、これは実は分かりません。しかし、仲間としてですね、建築士の皆さんの、生の声を聞いて被災を共有したいという気持ちからこう出たことでありますし、これは、ね、できればぜひ続けたいなというふうに考えております。またその続ける中で皆さんの状況もまた変わってくるし、そこで逆に言ったら復興の知恵などもお聞かせいただけるかもわかりません。それと皆さんに申し上げたんですけれども、まあ、こういう皆さんの声というのは、まずラジオカフェの電波で放送されるというのはこれ当然なんですが、でもこれは、京都の実は限られた地域のみでのお話ですよね。でもですね、このお話を、まあ、なるべくそうしたいという意味で申し上げておりますけれども、ユーストリームでとかですね、ポッドキャストなどを使って、全国に発信ができれば本当にいいんではないかなと、まあ、思うわけです。 まあ、こうやって、全国につながった声を聞いてですね、皆さんとのつながりが、被災地とそして私たちの中で、つながりができていって、でしかもそれが、日本全国に広がっていくっていうことを念じているわけです。でその中でまた我々建築士として支援すべきことを掴んでいければなと願っております。でこの放送はもう早速ですが来週からやりたいと思いますけれども、毎週毎週放送する、これはもうぜひ続けていきたいんですが、それだけではなくってですね、ブログやインターネットホームページにはすぐにでもアップしたいと思っております。建築士会のホームページを見ていただければ、そういう話が見れる、そして、ラジオカフェの、関係につながって、ホームページでも聞くことができる、このようにしたいなと考えております。では皆さんよろしくお願いします。
はい、まあ、現地の、ね、建築士さんもかなり活動も大変だと思いますけれども、できる限り仲間としてですねご協力をさせていただきたいと思いますし、ぜひいろんな情報も発信していただきたいと思います。我々番組としても今後できる限り番組の方でそういうことを発信していきたいと思いますので、ぜひ今後ともお聞きください。それでは、また来週です。さようなら。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。